失敗を気にすることなく、あなた方が示されたところに立ち、それを信仰を持って受け取り、そして行っていきなさい。
このお一人お一人がこの主に愛され、また誰例外なく必要とされていると主が言われます。
さらに信じなさい。信じることを通して表す私の技の大きさをあなた方はこの後見ると主はされます。私は約束と祝福のすべてを全うしていこう。
このただし誰例外なく必要とされているわけですが、主の御心にポイントがあると主は言われます。お一人一人における主の御心にポイントがあるので、自分の思いをこの押し出すのでなく、主の御心を捉えて、主の使命を全うしていきなさいと主は言われます。
さあ栄光を私に帰し、私を信じ従いなさい。その時見るこの技は非常に大きなものである。
特に身体の一機関としてこの教会の恵みを受けて主の使命を全うしていくようにと主が言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。
ありがとうございます。またセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書創世記の12章を開いてください。お見せします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの父の家、生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導き、あなたのご栄光と御業がなされていきますように、どうぞお願いいたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。このところですね、なんか御霊の強い働きがポコポコっと出てくるんですね。それは今までなかったことからであって、一つこう始まっていることがあるかなということを感じます。例えばあの北陸の政界でもですね、行った時にご夫妻で来ている人がいて、旦那様が一緒に来てて、旦那様は2年間ぐらい来てるんだけど全く福音を受け付けないと。福音に対してね、良い感じを持ってないという、そういうような状況だったんですね。それで私、メッセージに立ったらトイレ行っちゃって、そしてですね、帰ってこないんですよね。終わった頃帰ってくるかなと思ったら、だいぶ終わった頃帰ってきましたよね。それから 座られてですね、そして全く興味のなさそうな顔をしてですね、そして いらっしゃったんですね。そしてこう祈りに来たんですね。奥様が祈りに来て、まあ、奥様は神道ですからね、ずっと祈ってる方で喜んでいかれたんですが、でその時にですね、うちの主人は全くも福音を信じてませんって、ご主人のために祈りを求めてきたんですね、具体的にね。そしたらご主人も言うんですね、私は福音のことをよくわからないし信じられない っていうことをね、言って、まあ、かなり厳しい不信仰者、カタカナない人、そういう感じだったんですね。で、祈ったんですね。祈った瞬間見えた。岩のような硬い外側ですよね。こう見えたんですね。で、同時に見えたんですね。中が柔らかくなってるんです。で、同時に見えたんですね。救いを信じてるって。で、私は明確に見えましたので、はっきり言ったんですね。あの、岩のような固い心を持ってないんだけど、中はもうすでに溶けてる、信じてるでしょう。そしたらガラッと変わって、見透かされたとかなんか言ってですね、ガラッと変われたんですね。で、私その時にちょっと感じることがあるんですが、まあ、知識の言葉なんですけども、知識の言葉でもね、曖昧に来る場合もあるし、明確に来る場合もありますけど、こういうレベルで明確に来る知識っていうのは最近なんですよね。で、それを通してね、ちょっと始まり始めてるんじゃないか。その前の日の上田の集会でもね、やはり同じようなことがあったんですよね、具体的に。それでですね、今すごいひどいサタンのアタックを受けてるんです。よくもまあこんなのあるなと。で、皆さんの中でもね、サタンのアタックを受けてる方はいらっしゃると思います、強くね。で、その時にですね、どうして受けてるのかっていうと、二通りに考えられるんですね。一つはですね、焦点が近い。で、いろいろサタンのアタックを受けることを通してですね、我々が整えられ、天に入るにふさわしいものとして神様が清めてくださっていると、それが一つ、これが考えられる。もう一つ考えられるのは何かっていうとですね、主が大きな技をなそうとしている、その備えを与え対応させようとしている。ですから、どっちかが起こってくると思います。ちょっと今までにない異様な事柄が起こってきているということですね。それでね、リバイバルが始まったっていう言葉が与えられた時は、まさに信仰のみでありましたけども、明らかにちょっとね、動き始めてることがあるっていうことを非常に強く感じ始めてます。で、皆さんね、用意しておいてください。どうして用意してくださいっていうのかっていうとですね、用いられるのはね、ダメな人です。ダメな器が用いられます。で、私たちはね、その条件をね、十分に果たしております。皆さんみたいなダメな人はいません。で、私みたいなダメな人はいません。でもね、主はね、それを通して技をなされるのね、具体的にね。だから、一つ分かるのは何かっていうとですね、技が起ころうとしてる。だから、信仰の対応。例えば癒しを祈るとか、宣教のために祈るとか、あるいは宣教をするとか、この固い歩みにおける信仰の歩みでなかったとしても、それをやるってことは必要です。そしてですね、器のね、共通した特徴がある。それを覚えておいてやる。じゃあ、共通した特徴は何かというとですね、約束を皆さん与えられてるでしょ。で、ちゃんと言えばいいんですね。私を通して技が起こります。あの、100万人救われるっていうこともですね、ちょっと私ちょっと見方が変わってきちゃったんですね。100万人救われるように対応して100万人救われるってんじゃなくて、もうね、救われちゃう、私を通して、皆さんを通してですね。そしてね、はっきりとね、神の技が起こり始めているということをね、誤解されちゃうからね、あんまし派手に言わないようにして、 皆さんね、それが良いです。必ず技が起こってくる。で、技は起こり始めてる。ちょっと技の起こり始め方でもですね、今はね、一発一発だから、今までにない強いパンチが精霊から来てるってことを感じます。これはね、広がっていくのでね、ちょっとそのことを覚えておいてください。それとともにですね、もう時間遅くなっちゃって、あと5分とかなんか書いてね、それとともにですね、一つ見とく必要があるんですね。私たちの意識をしっかりと整えておくっていう必要があることがあるんですね。それは何かというと、アブラハムにそれが明確に出ているんですが、何かっていうとですね、アブラハムが何を見てたかということなんです。で、アブラハムはね、信仰の人でね、彼ほど偉大な器はいませんでした。しかしね、彼が第一に見てたのはね、これなんですね。天のエルサレムって書いてあるでしょ。天を見上げてたって書いてあるでしょ。そうするとね、何を見ていたのかっていうと、この世で生きていたわけで、その中で大きな祝福を信仰の歩みを持って受けたわけなんですが、彼が見たのはですね、天のエルサレムなんです。我々の行くべき永遠の都であり、我々の行くべき永遠なんです。ヘブル書の10章にはっきり書いてある。アブラハムだけじゃなくてね、有力な器はみんなそう。とするとですね、この世の問題で我々は振り回されるわけですけども、アブラハムも振り回されていたんでしょう。しかしですね、アブラハムが見ていたところは天であった、永遠であった。で、このことはね、大きな意味合いを持っているということを感じるのですね。それで第二にですね、私はアブラハムは捧げた人生のことを覚えてたということを思います。再臨が来ますよね。私たちは人生を生きている間にですね、私が主に言われたことがあります。あなたの人生においてね、本当に価値のあることをやったかどうか。ウルシマさんも言われましたよね。やってなかった。で、私はですね、見るべきところは永遠をまず見て、だって、ね、皆さん死んじゃうんだから、どっちしたって遅かれ早かれですよね。早い人と遅い人はいるかもしれないけど、そして我々は永遠の存在ですね。そして自分の人生をですね、主のために用いると。そしてね、第3番目に今この世に生きている私たちの具体的な事柄があるっていう事柄でですね、その見方をしっかりとさせるっていうことは、実はね、重要なことではないかっていうことを感じますし、この後の我々の永遠ですね、祝福、それからリバイバルやなんかの働きのポイントとなるんではないかと、こういうふうに思います。ですから、どうぞ皆さんね、天のエルサレム、そこに向かうものとして我々が自分の人生を神様に捧げ、そして今を行う。そしてですね、神の技はすでに起こってきて、顕著な形で起こっていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。ただそのお一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。お願いいたします。何か告白がただの言葉になっており、心が入ってない方がいらっしゃいます。しかし恐れずに告白をし続けることを通して、精霊の力が働き、そして特別な心が入ってきます。そして具体的な身を見るようになります。トランスはどうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を出してください。否定的な思いを持って、そしてですね、その思いを握っている人がいます。またその思いに関して神様に文句を言っています。これを悔い改めて、そして主を称え、主に従うように、その時にですね、全ては益となるという主の技を見るとともに、 大きな祝福が表されるのを見ます。示されたことをすべて求めにしている方がいらっしゃいます。示されたことは受けたと信じ、それが起こったものとして主を称え、そして信仰の対応を取るように、その時この霊的な動きが明確な形で表されていきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ずる、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。すでに治ったという神様からの言葉をいただき、確信を持っていますが、現象があるので、あたかも治ったかないかのような対応をとっている方がいらっしゃいます。主の言葉をしっかりと受け取り、その方の言葉に立ち告白をなしていきなさい。その時、その主の言葉通りに物事が解放されていくのを見ると幸せます。顎と喉が悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。また左の方の脳に問題があった方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。目の白内障か緑内障の方がいらっしゃいますが、これが癒されました。心臓の血管に問題がある方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の可動精神に癒しを宣言する。イエス様、お名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。はい、主を賛美しましょう。癒しとか聖霊のバプテスマが必要な方は、前の方で長老が祈ってくださいますので、どうぞいらっしゃってください。